あなた方はこれらのことが皆わかったか。弟子たちはわかりましたと言った。昔ですね、地区内の先輩の牧師にこんなことをつぶやかれたんですね。私は信徒の前でわからないと言えないんだ。牧師ですから、例えばこう、ね、礼拝の後にお帰りになる方と立ち話をして今日の説教のこととかね、質問されたりする、あるいは聖書研究会とかいうのをちゃんとやればですよ、聖書を研究しようとするわけですから、いろいろ質問が出ますよね。で、牧師はもちろんそういう説教はちゃんと準備もするし、聖書研究だってちゃんと準備はするわけだから、ある程度のこの事柄にはだいたい調べをつけているのですけども、でもこうやり取りがあって初めて生まれることですから、思いもかけない、ね、質問が出たりするの当然なんですよ。あるいはその人の質問する人の、大げさに言えば命がかかっているというか、その人の生涯があっての思いっていうのが出てくるわけだから、そしてそれは牧師といえども全部把握しているわけではないわけですから、そういう中から出てくる問題にですよ、即座に正解を答えるなんていうことはものすごい至難の技ですよね。だけどなんとなくこう質問したことにちゃんと答えないといけないよなというふうに思うっていう、そういう方の方がもしかしたら多いのかもしれないですよね。その私にそういうことをつぶやいた先輩も全くそういう方で、非常に生真面目な、そして比較するっていうことは全然意味もないし必要もないんだけど、私なんかに比べたらずっとですね、教会のためにいっぱい尽くしている牧師さんでした。で、先輩である彼がそういうふうにつぶやくのも、その方の性格を考えれば、真実そうなんだってね、別にこう聞かざるわけでも何でもなく、本当にそういうことを一つとっても悩むような、そういう方でありました。一方で、つぶやかれる私の方はですね、いやいやいや、そうは言ったって分からねえことは分かんねえんじゃねえって言いたいタイプですから、だからそういうふうにつぶやかれた雑談の中でですけどね、そういう時もいやいや牧師だって分かんないことはいっぱいありますわね、それでいいんじゃないですかね、私は別に、分かりませんって言うけどな、なんていうことをこう答えていたんですね。全く説得力も何もない答え方で、当然のようにその先輩もそういうもんかねっていうふうに言うだけだったっていう、そういうのを思い出すんですね。江戸時代には講釈師という職業がね、こうあったそうですね。いきなりそういう職業があったというよりも、だんだんそういう職業に定着していったというべきでしょうかね。民衆を相手にして、太平記なんていう、有名な軍書とかね、それから中国の戦記とか伝記とかいう、それから人情話、そういう本がね、江戸時代にも広く読まれていたんだと思いますが、その本に面白おかしく注釈を加えて、そして読み聞かせしてくれる。ただ本を読むだけじゃなくて、そこにその人なりの注釈が入るっていうのが良かったんでしょうね。そういうことをだんだんとなりわいにする人たちが出始めた。それが講釈師という職業の始めだったようです。でこれが明治に入ると講談という話芸に発展して、そして今に続いているんですね。最近またこの講談がちょっとした、ね、人気の芸になってきて、有名な講談師の講演はチケットを手に入らないぐらいだそうですけども、そういうふうな、講談というのは、扇子を叩きながら、面白おかしく話をするって、大体ね、いい場所では、この後は次にって回すっていう、非常に上手だなと思うんですけども、そういうわけですよね。で、その 公爵士というのをこう、まあ揶揄すると言いますかね、そういう言葉が公爵士見てきたような嘘をつきという言葉ですよね。僕はこれずっと講談師だと思ってたんだけど、言語を引いてみると公爵士だから江戸時代の頃からのもしかしたらそういう揶揄する言葉だったのかもしれないですね。でこの言葉で公爵士見てきたような嘘をつきってのは本当に、牧師も似たようなもんだなっていつも思って聞いていたんです。で聖書に書いてあることが全部理解できるなんてことは、少なくとも私の能力ではありえないことですね。皆さんはどうですかね。大体大丈夫ですかね。でもその聖書の言葉に、注釈と言いますかね、正しい注釈なのかどうかもそれは疑問符のつくところではあるんだけれども、でもそれを加えて話をする、牧師の説教というのは多分そんなもんだろうと思うんですけども、場合によっては見たこともないことも喋らなきゃならないし、理解できていないことも喋らなきゃならない。さも見てきたように話す場合がある。嘘とまでは、言い切れないんですけど、自分のことをこう引き合いに出すと、僕は嘘は言ってないけど、わからないことはわからないって言ってるなと思うんですね。嘘とまでは言い切れないけど、でも間違いなく、理解できないことだってあるし、見てきたことのないことも喋らなければならない。死者の復活なんていうのは、そういうことの筆頭かもしれないなと思うんですね。そもそも誰もまだ死んだことはないんですね。かろうじて臨死体験をしたことがあるという人がいるかもしれないんだけども、まず今日ここにいらっしゃってる皆さんは、みんな誰もまだ一度きりも死んだことはないでしょ、ね。だから今日ここに来られてるんでね、当然なんですけども。だから当然死者の復活、死からの復活なんていうことを体験して話すということはできないわけです。見たこともない、経験したこともない。皆さんそうですし、ずっとこれはそうですよね。だから、死後の世界というのがあってね、信じる者には死後天国が約束されているんだ。しかも現世ではありえないようなパーフェクトな体になるんだよっていうふうに盛んにこう宣伝されたら、ひょっとしたら心が揺らぐかもしれないですよね。そうか、そうなんだっていうふうに。で、きっとね、コリントの人たちもそうだったんじゃないかなと思うんですよ。今日コリントの信徒への手紙読みましたがね、ここに、しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれませんってパウロは言うんですよね。これ、いるかもしれませんっていう仮定の話じゃなくて、たくさんいたっていうことですよ。きっとね、そういう関心事だったんだ。復活っていうことを話したら必ず、じゃあどういうふうに復活するんだ、どういう体になるんだよ一体っていうようなことを聞いてくる者がたくさんいたっていうことでしょうよね。で、そう期待する人たちがいるんだ、いたんだっていうことをパウロはここに書く。ところが、そういう期待してパウロに聞いてくる人たちに対してですよ、彼が言い放った一言が愚かな人だですよ。36節にね、そう書いてある。しかし死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だっていう、なんだか身も蓋もない言い方ですよね。当初この箇所をね、私は読むときに、コリントの人たちが様々に思いを募らせているその中身が全く的外れだから、 だからパウロがそういう人たちを確かめているんだろうなと。愚かな人だ。そしたらですよ、愚かな人だの後に来る言葉は何になるかって言ったら、正解はこうですよとかね、正しい理解の仕方はこうする、こう理解するべきですよっていう。つまりあなた方の言ってることは全く愚かなことなんだけど、正しいことはこういうことなんだっていうふうにね、正解を言うわけじゃないですか。本来ならね。で、おそらくこの愚かな人だの後に続いている文章は、復活についての正しい解説が書かれているんだろうと思ったわけです。で、この箇所を、その、いわゆる解説だと思われるところを読んでみる。でも、今日、新さんにね、読んでもらった箇所を聞いてどうですかね、読んでみてどうですか、それ正解だと思いますかね、腑に落ちますかね。いや、全く腑に落ちないんですよ。種がある、例えばキュウリとかナスとか、幼稚園にまだピーマンとかなってますけどね、ピーマンを植えるって言うじゃないですか。ナスを植えるとか、キュウリ植えました、トマト植えました。嘘でしょ？嘘ですよね。いやいや、キュウリは植えません。キュウリの種を植えます。とか、キュウリの苗を植えますが正解ですよね。パウロ、そんなこと言ってるわけですよ。体を植えるわけじゃないんで、植えるときは種でしょって、種粒でしょって、それが実ったら実になるんですって。だから種を植えたらそれがキュウリになったりナスになったりするんだよっていうことを言って、それはその通りですけど、いや、それが復活とどう関係あるんですかっていう話でしょ。全く腑に落ちない。それは言ってることはわかるけど、それが復活とどう関係あるのみたいな話ですよ。だからどうもね、これ正解を書いてるんじゃないんじゃないかっていう気がしてきたんです。それだけじゃなくて、パウロが必死にコリントの教会の人たちのことを思ってですよ、なんとか分かってもらえるように必死に説明しようとしているとも思えないんですよ。この答えね、この愚かな人だの後に続いている箇所、説明しようともしていないし、必死にもなってなさそうな気がする。じゃあこれは一体何だ。ひょっとしたらパウロは復活についての誤解を解こうとか、復活についての正解を教えてあげようとか、そういう意図を最初から持ってないんじゃないかっていう気がしてきたんです。というか、そもそもですよ、死者からの復活ということが最終目標、最大の望み、その目標に向かってイエスを主であると告白するなんていうこと自体が間違っているって言おうとしてるんじゃないか、そういう気がするんですよね。イエスがキリストであると告白するということは、死後の幸福が待っているからだっていうようなね、そういう考え方自体がナンセンスだとパウロは言おうとしてるんじゃないか。だからこんなにね、なんかちぐはぐな、愚かな人だって言いながら正解を言わない、そういうことがここに起こってるんじゃないか、そういうふうに思えてきたんですね。関田博さんという青山で長く教師をなさった先生いらっしゃいますね。最近新しい本をこう出されたんですけど、僕は夏の間これをじっくり読ませていただいたんですが、新しい本ですけども中身は別に新しくないんですね。これまでに先生が語られたり書かれたりしたことをこうまとめたものです。でも まあ、これまでに語ってきたこと、書かれてきたことがまとめられている分、余計にこう先生も93歳になるんですけども、その生涯を貫く思いみたいなものが明確に現れている。まあ、そういう点では、まあ、編集者の、まあ、巧みといいますかね、編集者の意図がそこにあったんでしょう。そういう編集をされていて、ますます関田先生の思いが明確に読み手に伝わる、そういう本だなと思ったんですが、この中にですね、まあ、ご自身ももう93歳で、この先、まあ、そんなに長くは多分生きないだろうと本人も思ってらっしゃって、そしてね、だから死とか自分のこう使命とかということを、一層こう最近といいますかね、思うようになっているっていう、そういう心情を、まあ、特に、はじめにの前書きのあたりにそういうことが綴られているんですね。で、そこにこういう言葉がね、書かれてたんですね。復活の命といい、永遠の命といい、それは死後の世界に関わるものではない。復活の命とは、この世における究極的な否定としての死をさらに否定し、絶対的肯定の命を生きることである。この世界における神の恵みの勝利の信仰に生ききることである。また永遠の命とは、死後なお霊魂的な生涯が続くというのではなく、時間の中に生じるあらゆる不条理の事態を突き抜けてなお、その人を生かしてやまない恵みの力に生きることである。時間に対決するものが永遠であり、しかも永遠は時間の中で体験される。ここを読んだときに、僕がこのパウロの言葉でもやもやしていた思いに、今流行りの言葉で言うと、明かりが見えたんですね。うん、誰か師匠が言ってましたけどね。うん、でも僕はこの関田先生の言葉をこう読んだときに、あ、パウロってもしかしたらこういうことを言ってたんじゃないかっていうのが、こう少し分かったような気になったんですね。私たちは、死後なお霊魂的な生活が、命が続くということを、もしかしたら信仰の究極の希望としてきたかもしれない。つまり天国が約束されているっていうことが、私たちにとっては究極の希望なんだ、みたいなことを、私もそう思ってきたんですよね。平たく言えばですよ、あの世での幸せが本当の幸せなんだと。そういう、そうみたいな、そんな思いをね。でもそれは、残念ながら、どれほどこう、敬虔な宗教的な表現で、そのことを言ったとしても、結局は、この世からの逃亡でしかないわけですよ。あの世での幸せが本当の幸せで、だからこの世では、まあ、幸せだと思えるものも儚いものであるとかね。あるいはこの世は苦労が多いのは当たり前なんだと。でも死後、本当の幸せがやってくるんだから、しかもそれをイエスが主であると告白したら我々に約束されてるんだからっていうね。そういうふうにどれほど敬虔な信仰の言葉で修飾して語ったとしても、それはだから現世に対する否定であったり、今この世で生きるっていうことから目をそらす働きしか持たない、そういうことなのかもしれない。そうではなく、この世界における神の恵みの勝利の信仰に生ききることが我々の究極の希望なのだと、多分関田先生はそう語り、パウロもコリントの人たちにそう語っているんではないだろうか。そう思えてきたんです。私たちは、御心が行われますようにって死の祈りで祈りますでしょ。それは、 天におけるように地の上でもって願ってるんですよ。この我々が生きている現実の世の中でも神様の御心が行われますように、そのために私たちがこの世に使わされますようにっていう、そういう祈りですよね。いや、天の上で御心が行われているんだから、そこに行きゃいいだけの話、地の上なんかどうでもいいんだ、苦労しかないんだから。でも我々の究極の希望は天の上にあるんだからいいじゃないかっていうね、そういうふうには祈ってないんです。確かに私たちは地の上で行われるようにって祈ってるんですよ。その祈りを自分の祈りとして生きる、生き切る、それがまさに究極の希望なのでしょう。おそらくパウロはコリントの教会の人たちにね、死後の世界の幸福、死後の世界の幸せなんか解く気はなかった、解く必要もなかった、そうではなく今ここに神様の御心が行われるように、そのためにあなたは召され、そのために命が与えられたんだっていうことに気づけよって言ったんだなぁと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちはあなたによって与えられた命をこの世に持っています。だからこの世こそ私たちの希望の源としなければなりませんでした。それは苦悩の道です。それゆえにあの世を願い、来るべき世での幸せを夢見たりもしてきました。しかしそれは間違いでした。私たちの主が命を懸けて神様あなたへの信仰を生き切ったように、私たちも私たちの主への信仰をこの世で生き切ることができますように、天におけるように地の上にもあなたの御心が行われますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様に祈ります。アーメン。